石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは前半に引き続きロフトプラスワンウエスト店長小林拓夫さんです。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。小林拓夫です。
前半は、はい、拓夫さんのヒストリー
ほう、
ね、どうやって
そうですね
店長になるまで
たかみたいな、
なんで東京に行ってなんで戻ってきたかっていう話を聞かせていただきまして、うん、はい、大変興味深かったです。
あ、ありがとうございます。
で後半は、
はい、
インスタグラムとかを見させてもらったんですけど、うんうんうん、その中で VHS 集めをしてるっていうのをよく写真に
出してはるじゃないですか。はい、
それの話ちょっと聞きたいなと思
って
、うんうん、やっぱり年齢的にも VHS 世代なんで、
う
ん、
そうですよね。
あの背拍子を見てるとちょっとこ、うん、単でイベントも用意してはるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でメジャーなんからマイナーというかちょっとどうやって手に入れたんかわからんものまで、
う
ん、
そうですね。なんかもともと僕らが小学校の時が、はい、僕が小学校の時ってのがそのレンタルビデオブームで、
はい、
でまあでも後半に差し掛かってきてたのかな、
はい、
でもまあすごいレンタルビデオが流行ってたんですよ。でその時にこう、うん、親に隠れてなんかこうホラー映画の部門とか、
はい、
そういうのをこう見てると、
はい、
なんかゾクゾクする感みたいな
ありました
あって、で、うん、その時の作品たちが DVD になるのかなと思ったらならなかったりとかしてて、は
い、そうやね、油断してたらね。
そうなんですね、はい、でだからその今だから基本集めてるのは DVD ブルーレイ化してない、はい、作品をメインに集めてるという。
それはそうですよね。だってあれもうないわっていうのはあります。
うんうんうんうん、
昔やったら普通に平気で何やったら安売りしてたやつ。
そうですね、
とかを。
そうそうそう、
今どうやって手に入れて
る。まあ、でも今はね、インターネットを駆使して手に入れる時もあったり、でもやっぱ古道具屋さんとか、
あ、
そういう街の商店街にある、
あります、ね、
そういうとこにたまにお宝が眠ってたりとか、
ふわんとちょっと安してくれてたり、
ね、あと、一時やってたのがレンタルビデオ店がどんどん潰れていった時代が2000、
あ、ございましたね、
3、4年、5年とか、
もうそのあたり DVD に変えるとか、
そうそうそう、で蔦屋さんがその時大人気で、
はい、
でどんどん街に蔦屋が、
あ、できました、どんどん、
はい、
あれ怖かったわ。どんどん看板が青と黄色になっていって、うん、で近所の、普通の街のビデオ屋さんが怖がって自分どこの看板を青と黄色にちょっとだけ変えて蔦屋ぶったりしてた時期とかありました
そうそう、はい、でそれがちょうどまあ2005年ぐらいでどんどんビデオ屋さんが潰れていって、 その時に閉店セールっていうのをよくやってたんですよ。
あ、あの時
に それよく買いに行ってましたね。
で なんでそもそも VHS にそんなラブを、
なんでしょうね、なんかこう、は
い、かさばるでしょ
まあそうですねなんかもうやっぱ最初はそのギニーピッグっていう、はい、
ああありま
のとか、
あのなんていうかほんまそう、なんかようロフトっての店長なりはったわっていうルーツの、うん、なんか感じですよね
そうですね、
なんていうかこう嘘なんですけど、嘘のグロテスクな昔のビデオなんやけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、でその V&R プランニングっていうこう、はい、AV のメーカーがあって、はい、そこの足立香織さんっていう人の作品が結構好き で、
はいはいはい、
でその人がデスファイルっていうのとか手掛けたりとか、ジャンクっていう映画があるんですけど、
はい、
まあ、それも要はフェイクドキュメンタリーみたいな、はいはい、
あ、そう、なんかフェイクドキュメンタリー何年か前ぐらい流行りましたよね、うん、15年かぐらいですかね。
そう、モンド映画って呼ばれてるなんかがあって、はい、その辺のやつが当時まだ DVD になってなかったんで、はい、それをなんか集めてるとこうどんどんどんどんなんかこう、
あの時か、はあ、そうですわ、
うんうん、
私その時もあれですわ、 NSG を卒業したぐらい、ちょっと、うん、大人ですわ、
はいはいはいはい、
高校さんよりは。でだから部屋が狭くて、
うんうん、
そんなん買えなかったんです、
うんうん、
その時お家でしょ。
そうですね、
お家、おかんおとんに怒られなかったんです。
まあ、10代の頃は、はい、
あんたまたこんなバカ買ってきて、
でも怒られなかったですねでも本格的に集め出したのがその東京行ってからなんで、うん、そうそうそうです、一人暮らししてから
音楽をしながら
趣味で VHS 集めてみ
たいな。棚見てたらこう古いちょっとこう今そんな日本映画出えへんなみたいな、こう、うんうん、ビートたけし殺人事件とか、
あ、そうですね、
あの、まあ、ビーバップなんかは非常に
メジャーです
けども、なんかそれとかあの人間革命とかも、
はいはいはいはい、
とかするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あんな普通に売って
売ってます。信濃町っていうのが東京にありまして、まあ創価学会の人がいっぱいこう商売してはる町なんですけど、
あ、売ってくれはんねん。
そこに普通に売ってるんですよ、学会ビデオとかが。
あ、もうじゃあセールしてるよ
って。買ったりとか、当時100円とかで売ってたりとかしたり、そういうセールを見つけては買いに行ったりとか
それじっくり見ます。
まああんまり一人で見ても面白くないん
で、
まあイベントやったりとかしてますね、その、うん、ハウツービデオナイトみたいなんで。
あ、それとちょっとだけ内容を言うとしてどんな感
じ、はい、まあ、ハウツービデオって例えば、はい、そのなんていうんですかね、こう企業が、はい、例えばキリンさんだと、はい、まあ、ビール出してるキリンビールさんとかが、はいはい、関係者用に VHS を、まあ、作って、
あ、はいはい、
でそれをなんていうんですかね、関係者に配るっていう、はいはい、そういうビデオだったり、はい、アルコールの、はい、怖さとか、
あ、はい、
そういうのとか、あとなんですかね、こういろいろ当時ビデオ安売り用っていうのがあったんですけど、そこがいろんなハウトゥーもの、
はい、
この拳銃、どの拳銃が一番人を殺せるかとか、殺傷能力があるのかとか、
なあったよ、
そんなビデオとかがあるんですけど、そういう
楽しいですね、
ハウトゥーものっていうのが、はい、80年代90年代に溢れ返ってたんです。
ハウトゥーものに心奪われる。
そうですね、それはもう絶対に DVD 化されないんで
ですね、
その時だけの
絶対されませんね、
うん、
はい、もう闇に消えていくハウトゥーものたち
で、
う
んうん、でなんか見つけても100円とかで売ってるんで、でそういうのをずっと買ってると、
うん、これ
溜まっていった、
これがおすすめだぜみたいな、見せたいぜ次 VHS のイベントしたらみたいな
何があるかな、
めっちゃありますもんね、
うん、はい、でもほぼもう見せ尽くしてる感
みたいな。あ、ほんまですか。じゃあ過去のでも、
あ、まあ普通にその佐川一生さんのドキュメントみたいな、
ありましたね、それも
昔の佐川くんの1週間っていうの、
はい、あれ私も気になりました、
おったやつとか、
はい、
あれなんか若い頃の爆笑問題が司会やってたりとかするんですよ。
あ、そうなん
です。司会とかレポーターで出てきたり、
若い時
の、うん、
それは確かに見てみたいですね、
うんうんうん、あとアルコールの怖さのその教則ビデオも面白くて新宿の街をゲリラ撮影してるんですよ、はい、でベロベロになった人とかにインタビューとかしたりしてる素人さんが出てるビデオとかで、
それはもしかして今 YouTube とか
には上がってないですね。
上がってさすがに YouTube でも上がらない。
そうですね、持ってる人が多分いないんじゃないですか、あんまり。
素晴らしいコレクション、
ね、そうそう、なんかあとヨガのビデオとか、
ああ
いうのとかよく見ると面白いポイントがあったりとか、
は
い、
まあ、今でもヨガは
まあありますけどね、
ちゃうね、そうそう、
当時の
やつですね、当時の、
そうそう、はい、でそれこそ由美かおるさんとかがバイオスパークっていうなんかこうダンスを教えるビデオとかも昔、
はい、よろしいですね、
出してて、
あ、なんかこうキュンキュンしちゃいますね、うんうん、聞くだけで
そんなとかもあるんでね、
でぜひまた、
そうですね、でそれもイベントが生まなくなったらまたやるって感じなんで、
この僕が埋めるよ
っていう、そうそうそうそう、
活動、
はい、
これからも増えていきますからね、うん、VHS
でネタがいっぱいまた溜まったらやるっていう感じで定期的にやってますんで、ちょっとぜひ、
はい、過去ずっとこう副店長とかなって、
はあはあ、
こうロフトに力を入れ出して長いじゃないですか、
はい、ロ
フト
歴、はいはい、
その中でこういっぱいイベントあったでしょうけど、
は
あ、これ覚えてんな、脳にこびりついてんな、ああみたいな。
やっぱりでもなんか自分でやって苦労したのは創価学会2世ナイトっていうのを創価学会2世を集めて、で出演者は別に誰も有名じゃないけど、
はい
はい、100人ぐらいお客さん来てやるみたいな、
はい、それは社会的になんか今の、うん、今なんか言われてますよ、宗教2世とか言って、うん、普通に真面目なドキュメンタリーとか地上波でやったりしてるじゃないですか、
うんうんうん、でも真面目じゃないですよ、その2世って僕も2世なんですけど、
はい、
でも2世って結構小学校中学校ぐらいまで真剣に信じてるんですけど、
はいはい、
なんか違うなって気づき出して大人になって、うんうん、なんでコメントに入れなあかんねやろとか、
あ、いやまあいろいろそらね、いろいろ出てきます
よ、疑問持った2世が集まって、うん、その時の体験談とかを 話すみたいな。
ま、真面目、まあ、真面目でありながら、うん、まじ、なんかどっちかおもろいことを言い合う。
まあでも反総括ですよね、はい、言ったら根は。
なるほどね。そうそう、疑問を持った子らが集まる。
親がやってて、うん、で俺ら子供たちは創価学会抜けたら地獄に落ちると親は思ってるんで、はい、それ親が死ぬまではやめれないみたいな。
そうなんや。まあ確かに親は本気で思って、
そうそう、
我が子のためにって思ってますもん、うん、でも2世としてね、真面目にやってた時期もありますから、
う
ん、
そうそう、
真面目にやったが上の疑問っていうのを発言するっていうのは何も悪いことでは、
まあね、ちょっとまあ小バカにして、まあ、結構飲み会飲み会というか、なんかまあ打ち上げとかで喋るときに結構、はい、学会ですかみたいな話とか結構するんですよ。
あ
初対面に初対面の人とかに
むしろえ2世かどうかまで分かるぐらい、
もしくは自分が俺も学会でなって言ったら食いついてきたりしたら、
あ
学会なんて意外といるんですよ、うん、10人いてたら5人ぐらいはいてたりとかし、
まあ、大きなとこですから、
ね、そうですね、はい、そういうんでその時に学会っていうのを脳に覚えてて、その子たちを誘うみたいな、
はい、ああ、で2世でそういうトークができる人だけを集める、
そうそうそう
っていうのはなかなかでも社会的な面白、ね、面白さがありますね。もう今度も知らないかもしれない、うんうん、他何かありました。
あとやっぱまた次もやるんですけど、はい、ちょっと今の時代ではなかなか、はい、なんていうんですかね、こうバッシングとか苦情来そうなんですけど、あの戸塚ヨットスクールの校長のイベント。
あもうおいくつなられ
ました。あの人は78かな。
はあ、あの非常にあのもう今の平成生まれは知らんやろうけど、
うんうん、
その私が子供ぐらいの時かな、
はい、
その事件が大きい事件があって、うんうんうん、それで戸塚ヨットスクールの名前がドーンと、
うん、そうそうそうそう、
ね、生徒さんが、お亡くなりになったんでした、
ね、亡くなりましたね。
でだからなんかそれは
あの体罰とかがね、
体罰か、はい、体罰がいい是か非かみたいな話に、うんうん、そこの原因、その時の校長がもうそのままお年を召され
て、ね、今でもやってるんですけど、うん、その戸塚ヨットスクールっていうの
は、あ今もちゃんとあの時のイズムが
あるんでしょうけど、やっぱなかなかあのままできてるかどうかはまだ分かんないですけど、
それも聞きたいですね。それごとどう変換していって、うんうん、今のコーラとどう、
そうですね、
だってあの校長はよくしたいわけでしょ、
うんうんうん、
ガチンコで。
そうですそうですそうです。
ほんで儲かるんですかね今って、ヨットスクール、そのそういう学校ってね。
ねえ、その辺もちょっと
やらかい学校いっぱいありますやん。
うんうん、でもだいぶだから、あれはどういう学校かというと、そのなんか不良少年が当時、はい、80、70年代後半とか80年代ってやっぱビーバップハイスクールの影響だったりとかで、はい、シンナーがブームになって、はいはい、そういうどうしようもない、もう親が注意したら今度親がをボコボコにしたりして、で、はい、両親がもうこのままで殺されると思って戸塚ヨットスクールに送り込むっていう感じだったんで、うん
はい、
今だからそこまで家庭内暴力がすごい家とかって、まあ、あるにはあるんでしょうけど、
まあ、多分形が変わってたり閉鎖的になったり先鋭的に暴力的になったりとかいろいろしてるんですかね、うん、
でもやっぱ未だにあの人暴力は正義だって言ってるんで、
あそうなんや。
そうですね、
それはなぜかっていうのを聞きたいですよね。
まあそうですね、
なぜそう、ほんで経験則で多分言うてはるでしょうから、
うんうん、
私なんかえいやいや暴力いやいやって なるけど、その人の意見をやっぱりまず聞かんとわからんとこです。
そういう方は11月21日かな、
あ11月21日
やりますんで、ちょっと
それは高尾さんからちょっと話聞かせてください。
そうですね、その戸塚がヨットスクールの校長の、うん、まあお付きになってる人と、
はい、
ひょんなことで仲良くなって、その人にお願いして
会ってすぐ握手をしたんですね。またバーッと走って
握手はしてないですね多分そうそうそう
握手をそう、この人やっぱりこう初めて会った時のあの如才なさ、こうなんていうか、うん、そう営業力の、あこの人すごい、うんうん、枝葉を広げる力がすごいんやわっていうのは、うん、お会いして2秒ぐらいで感じました。
あ、どうですか。
ただ音楽をされてた時代は違うかったでしょ。あのだって営業するために上京したわけじゃないから、
うんうん、そうですね、
それは売れて別の人にしてもらいたいでしょうから、うんうんうん、 どっちか言ったらそういう表現をする人っていうのはこううちにこもるタイプの人が多いんじゃないかな。
あでも
そんなことはなかったですか。
そうかも、はい、いやでもそんなことなかったかな。
なかった。
基本でもアクティブだったと思います。
アクティブ子くんやったんや、
はい、今よりももっとアクティブだった。
あもっとわーっと、
はい、
他のバンドの人とも仲良く
なった。そうですね、はい、うんうん。
でも19で上京したでしょ、はい、そういうことはもう大学もそのままいかんともう腹をくくって。
そうですね、
もう音楽でやるぞってなって、
うんうん、
でその時の話をちょっとね、もうちょっと聞きたいんですよ。で音楽時代、
音楽時代、
音楽時代のその情熱ともあったでしょうし
もうでも23歳でこうもう絶対武道館でやるみたいな感じに決めてやってましたね。
そうやね、
そうそう。で、はい、なんかまあ渋谷のラママっていうライブハウスでずっとお世話になってたのかな、
はい、あ、そこ有名なとこですよね。
拠点で出てて、
はい、そもそもでも、そうそう、何にまずわこの音楽家好きってなるのありません、ね、はあ、小学校、
はいはいはい、
幼稚園とかぐらい。
めっちゃベターっすよ。なんか長渕剛とか、
はい、
ブルーハーツとか。
いやあの分かる、歌ってはるの見たらそれは。そう
で、
そ
う今の清志郎さんとか好きで、はいはいはい、そうです。でだから途中、あと尾崎豊とかも当時好きだったから、中高生の頃
ギター一本で歌う人たち、
そうそう。でも一回なんかこう高校卒業してからは恥ずかしく感じちゃって、うん、尾崎豊とか長渕剛がちょっとダサいなみたいな、なんか
そういう時代が遅ればせながら来た、
はい、無理くりなんかフジロックに出てるアーティストとかの方がおしゃれやとかかっこいいと思い込んでやってたけど、全然好きに、みんなの前で好きって言ってるけど好きになれずみたいな。
いいですね、それ
葛藤みたいな。結局長渕とかやっぱ、うん、一周回って好きに、また今好きになってますけど、あの人もなんか
素直になったんですね。
そうそうそう表現ぶりがすごいじゃないですか。なんか今もムキムキで。
そうそうですね。
そうそうそうそう。
わかります。私もなんかそう生きりたい時代ありますもんね、
うん。
でもあの私はどっちか言ったら表層、長渕剛、私の時代は中学の時、うん、長渕剛が好きな人と、
うん、
洋楽のその時は誰やったか、とりあえず洋楽系のなんかちょっと生きった感じなんか好きな人、デビッド・ボーイとかかな、
あーへ
ー、なんかに分かれてたんですよ、うん、長渕剛、男の子は大抵長渕剛が好きで、
はいはい、
でその勢力がうざいから長渕剛に嫌悪してしまったんですよ。
あ
全部ファンのせいです
そうそう、
今はそんなことないんですけど、大きなってあの昔の長渕剛聞いたらそんなことはなんか、
う
ん、
そうそうですね、
変換が長いからちょっと、うん、分からへんけど、
そうそう。でなんかね、うん、で22、3の時ぐらいに、はい、やっぱ本当に好きになったのが、このルーツとか調べてるとこう、はい、友部雅人さんだったり、遠藤健二さんだったりとか、はい、ああいうアングラレコードクラブで URC っていうのがあったんですけど、はいはいはい、そこのメンバーとうちのその平野会長が仲良しなんですね、はい、結構
つながった
で、うん、やっぱあの辺のなんか CD とかレコードを買い漁って集めてましたね、
うん、本当熱い系ですね。
そうですね、
素直に熱い系、
うんうん。
じゃあ今もその芸風は変わって
ないですね、まあ、
そうですね、歌う時は
言いたいことを言うみたい、はい、言いにくいことをあえて歌詞にして歌うっていうのが、
あ、分かる、確かに、うん、あれを恥ずかしくないってもし聞かれたらえって言ってそんなえちょっとだけ今想像したら確かに恥ずかしいって言われたらあんな風に歌えなくなってしまうかもしれない、
う
ん、
そうですよ ね。
でもそこは、うん、あの一回だからフジロックとかに、うん、一旦は AKK やったかもしれないですよね、
うんうん、あ、そうそうそうそう
恥ずかしい時代があったっていうの、うん、
だから基本なんかそんな感じで歌を作るみたいな、
自分で書くんですよね、
全部。そうですね、
全部詞、
作曲もやってます。
今も新たに作るんですよね。
いや、たまにもう本当年に一曲できるかできひんかぐらいです、ね、今もう、
まあ、その昔はあのバンド組んではった頃は、
まあ、週一に1曲
できました。週一
やってました、やってました、
ね、週一ってすごいですね、
うん、すごいっすよ。多分今結構オリジナル曲も
だってそんななんか、うん、あれ機械ないでしょ昔って、今みたいな絵、
そうですね、全部ノートに書いて
ノートですよね、
コード進行書いて、 でガチャってあのカセットテープのレコーダーあるじゃないですか、
はい、
レコーダーっていうかこう、
はい、
カセットテープすぐ録画できるやつあれに鼻歌でふんふんふんふんって歌ってみたいな。
スマホがあったらよかったのにって言ったいですよね。
でも未だにその癖が曲作るときは直ってないんで、はい、やっぱり書いて。
あ
そうそう、
あそう私もね、あの 今のコーラってスマホを駆使してネタ作りとかするみたいですけど、うんはいはい、あのやっぱりボロボロのネタ帳を広げなんていないところあります、
う
ん、
そうそうそうそう、は
い、同い年じゃないから同じに言うとあれなんかもしれないですけど、うん、そうなんや。でもそれやったらあれですね、やっぱり やめるって思った時身を切られる気持ちは
あった
でしょ、だって私そうですもん、あの1回芸人10年辞めてるんで。
その期間はなんでなんですか。
病気で辞めたんですよ、あの精神疾患で、
はいはいはいはい、
でまあ入院とかもしたんで、うん、でちょっとお笑いの現場にトラウマっていうのがあって辞めてるんで、うん、
はいはいはいはい、
あのその時その10年間はもうなんていうか喪失感を24時間持ってるみたいな感じでしたね。ずっと、
はあ、
ずっとなんかないみたいな。
よくでも帰ってこれましたね。
あね、バカだよね。
いやいやいや、すごいすごいことじゃないですか。
バカですよね。
再出発したのはいつなんですか。
あのね、これはあのなわ、私の話になって恐縮ですけど、まあ、ざっくり言ったら40、
うん、
2011年です。そう、ちょうど震災があった年だったんで、はいはいはいはい、で、もううちの主治医がいろいろ勧めてあのなんか就職しなさい言うて正社員になったこともあるし、うんはい、婚活しなさい言うてほんまに婚活したこともあって、あかんこの子全然ようならへんって思って逆芸に戻れって言ってようなっていったからって、そんな経緯です、はい、
いやいやいやいや、すごい。でもよかったですね。
じゃあ高尾さんは、うん、はっきりその時の喪失感ってすごかったとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
結局でも続けてるじゃないですか、
うん、でも続けてるって入らないと思うんですよね。本当になんかもう昔作ってた曲を今歌ってるみたいな感じなんで、あんま新曲とかも、うん、そうそう、
怖さはないんですよね別に。音
楽に全然怖くはないですね。
そのなんか同僚とかを見たら何かこう、うん、
ないですないです。
あ、何も、
はい、
あそうなん。じゃあ割と処理できた。
そうですね、むしろなんかちょっと音楽に飽きてきた感みたいなのもあるんかもしれないですね。
わかる。あのそれは辞めた人が言うてました、うん、やっぱりあれ気がついたらお笑いが好きじゃなくなってたみたいな人は、うんうんうん、でそれはそういう人はやっぱり素直に社会復帰できるんです、
うんうん、
はい。高尾さんが社会復帰できてるかどうかは分かんないんですけど、
そうですね、
余計こじれたんかもしれないですし、うん、ただ今って時代変わってるから、
うん、
なんぼでもだって YouTube で音楽発信できますもんね。
まあそうですね、
音楽熱よ、
やろうと思ったら
なんでも、
うん、
お笑いやめた人がもう一回別に所属せんでもやれるし、うんうんうん、
そうそうそうそう、
はい、趣味でお笑いやってる人も山ほどいる時代になったから、うん、その変換って店長としての視点で見たらイベントの色変わり様変わりってあります。
でもそれ多分絶対あるとは思うんですよ、はい、そのでもなんかロフトプラスワンって、まあ、新しいことも、はい、まあ、それこそ YouTuber とかいなかったんでね、はい、今 YouTuber やったり、ね、TikToker やったりっていうのはあるんですけど、はい、やっぱ基盤っていうのはやっぱりこう昔の、はい、なんていうんですかね、
はい、
こうフォークだったりとか、
はいはい、
なんか、
はい、
ね、本当にあの頃タブーなかった、
うんう
ん、なんか言論空間みたいな、
はいはいはい、
あれをやっぱ大事に今でもしていきたいなっていうのは絶対あるんで、
はいはい、
一応その時代の流れでイベントも変わってはいるけど根本は多分何も変わってないかもしれないですね。
そう、
うん、
確かに。じゃあ若い人を育てる立場にもなっちゃいましたね。
そうですね、
高尾さん、
はい、
だってさっき言うてはった社員さんが辞めてってなったら、
うん、
新たな社員さんを育てな、
はい、そうそうそうそう、
ロフトイズムを叩き込まなあかんわけでしょ、
うん、そうです。でもなんかこうやっぱりこう僕でも一人でブッキングしてたらもう 100% 多分面白くない店っていうか、
うん、まあ、偏りも、
ね、偏るんですよどうしても、はい、だからあと一人若い子二人ぐらいが、うん、今度その YouTube のとか、
はい、
なんか今の時代にね、はい、あったものを取り入れてくれるっていうので、 その三者三様がそのロフトプラスワンウエストとか良かったんですよ、はいはい、でもそれが今なくなってで、はい、若い子もそのブッキングとか切ったことない子が今社員になってるんで、はい、今年の3月からかな。だからね大変ですけどね、はい、まあ、その子はアイドルとかが好きで、だから
地下アイドルさん
そうですね、地下アイドルとか、まあ、結構メジャーなアイドルだったりとか、はい、まあツイッターとかも好きでいろいろ見てて、まあ、その子この間赤井秀和の嫁さんをライブに連れてきて、は
い、
で本人も登場するっていうとか
いい、ね、
やってくれたりして、
はい、奥さんはそうですよね、うん、まあ言うたらこっちのこっちで住んではるんでしたっけ。
いや東京
ですよ。あ東京でした、う
ん、はい、東京なんですけどわざわざ来ていただいて、
ですね、
そうそうそうそう、
そういうの。あでもさっきふわっと言いましたけどロフトイズムって何やろって私ふわっと言いました、ね、なんか恥ずかしい言葉言いましたね。
恥ずいですね。
恥ずいですね。そんなものないって言いたいです
ないじゃないのにね。
恥ずかしいですごめんなさい。なんか俺たちも勝手にイズムでくくるななんかあの
大丈夫です
ごめんなさい、
うん、全然でもなんかロフトイズムってやっぱりなんだかんだで平野優っていう会長がいてて、はい、
ね、
だから僕もやっぱその人がにやっぱ尊敬してるんですよその人のこと、
はいはい、
でその人がいるからロフトやってるっていうのもやっぱでかいんで、うん、その人がやっぱいろんな作り上げてきて、うん、ね、淀川ハイジャック事件の塩見さんとか連れてきたりとか、
はい、
一水会の一番偉い鈴木邦夫さんとか、うんうん、木村三光さんとかあの辺連れてきたりとか、うん、なんか
それは、うん、あの芸人ではちょっとあの、うんうん、できないかもしれないこと、
うん、
そう思いついたとしても後々芸人ってメジャーになりたがることを思うと、うん、なね、
うんうん、
なんでしょうオリンピックに出たいんかな知らんけど、うんうんうん、そう出たくはないですけどもう出れないし
そうそうなんかその上優美弘さんもまあそうですけど、はいはい、あの人ロフトが最初一番初めに連れてきた時は、
はいはい、
うちの会長が、
はい、
光の輪に1ヶ月修行、はい、光の輪って今、はいはい、修行団体を女優さんやられてるんですけど、はいはい、そこに住み込みで1ヶ月自分が行って
あそうなんですか。
で理解してもらってロフトに連れてきたみたいな。
そこまで
そうそう
1ヶ月かけあった
確かそうやった気がします。1ヶ月かな何週間か忘れたけど
ですね。じゃ あの、ま、告知っていうのがもし、
うん、
ございましたら、
あ、
はい、
イベントの、
はい、
それこそその11月21の戸塚、
はい、
ヨットスクールの校長のイベント来てください。
はい、はいはい、それはもう非常に行ってしかるべき、う
ん、あと11月結構まだ発表できないですけど、はい、結構でっかいイベントあるんで、
じゃああのイベントスケジュールを、
うん、
はい、
チェックしていただければと思います。
はい、本日本当あの面白い話ありがとうございました。お越しいただきましたのはロフトワン、ロフトワンプラスウエスト店長小林孝雄さんでした。
ありがとうございました。はい、
監禁ベイベーリブート。